POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。今週は髪の毛をショートボブにした私富田鈴香が担当いたします。よろしくお願いしますショートボブにしました。結構巷では評判が良くてウキウキしちゃってます。最近気分がいい富田鈴香ですこの番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグホット一息をつけてスージーのショートボブかわいいと実況よろしくお願いします。はい、いやー切っちゃいましたね。15センチぐらいですかね。もう測ってないんでわかんないんですけど、体感、まあ、手のこう一個分ぐらいかな。はい。なんで、15センチ。約15センチなので、私の手のひらのサイズ。はい。15センチぐらい切りました。でもまあ、切った理由っていうのを、やっぱりファンの方との対面のイベントとかでも聞かれて、なんで切ったのって。まあ私も、なんかこういう役が決まって切ったんだとか言いたかったですけど、全然全くそういうことはなく、普通に気分です。でも、切ったことによって、もしかしたらこれから、こういう役が来ましたよとか、なるかもしれないので、その動向は楽しみにしていってほしいです。はい。まあ、これボブではないんですね、実は。ショートボブなんです。ボブではない、わかりますか？ボブではないんです。皆さん。ボブではありません。まあ、どうしてショートボブかっていうと、まあ私、顔が丸い。丸顔。で、結構丸い印象が強いので、パーツも全部丸くって。だから、ボブの切りっぱなしとかにすると、もう丸い印象がすごいついちゃうなぁと思って、前回ボブにした時に思ったんですよ。4、5年前にボブにしたんですけど。なので今回は、ちょっとレイヤーをめちゃめちゃ入れて、誰もいないボブみたいな感じにしたくって、我が道を行きたいっていう気持ちではあるんですけど、若干人と被るのは嫌だ。被りたくないなって。っていう気持ちもあってショートボブにしたっていうのもまあありますね、ちょっとはね。はい。でもそれが功を奏して評判が良かったっていう、なんかネットニュース、ウェブニュースにもしていただいたみたいで、いやー嬉しいですね。髪を切っただけでニュースになるような人では全然ないと思ってたので嬉しいです。ありがとうございます。その調子でどんどん可愛いといっぱい、あ、可愛いと言ってではダメですね。あどけないって言ってください。私可愛いって言われるのダメなんで、はい。ということでお便りいただきました。宮崎県25歳男性萌えさん、ありがとうございます。すずちゃん、やっぴー、髪バッサリいきましたね。めちゃくちゃめちゃくちゃ似合ってます。短くしてメンバーに会った時の反応はどうでしたか？バッサリいったのでメンバーもびっくりしたのかなと、どんな感想を持つのかなと思い聞きたいです。私は自分でするのもそうですけど、見る側でもショートの子に目が行きやすいので、ショートすずちゃんは見た時嬉しすぎました。いやー、元がいいと何でも似合いますねでもショートボブにして思ったんですけど、なんか顔とかそのビジュアルのごまかしが全く効かなくって、ちょっとむくんだりしただけでも結構目立っちゃうので、割と毎日気をつけるようになりました。美意識が前より上がった気がしますね、切って。それはすごいメリットです。まあ今だけかもしれないですけど、もしかしたら慣れたらちょっと毎日むくんでるかもしれないですけど。結構むくみやすい体質なので、私そこはお水と緑茶いっぱい飲んで気をつけるようになりましたね。はい。セットは前と比べてめんどくさい。いや、どうなんですかね。正直、トントンですね。長かった時も、なんか重みで下に下がってたので寝癖がつきづらいっていうのがあったんですけど、ショートだともう朝爆発しちゃって水に濡らして乾かすところから始まるので、まあその時間を比べたら一緒ぐらいですね。でもアレンジはやっぱり、なんだろう、知的な感じにもできるし可愛い感じにもできるので、まあ楽しいです、意外と。まあ知的な女性に憧れてるんで私は、はい。でもメンバー、そうですね。メンバー、でもマネージャーさんからは絶対こっちの方がいいって言っていただきました。もう全員、本当に全員、いいねってなって嬉しかったです。メンバーどうなんだろう。でも、直接、可愛いです、いいですねっ って言ってくれるのは後輩の方が多くって、先輩とか同期とかはあんまり逆になんか口に出しては伝えてこないと言いますか、なんですかね、やっぱ若干の照れくささがあるのか、後輩とかの方がいいですね、可愛いですねって言ってくること多いです。4期生とか後輩は気を使ってるだけ。いやでもあれですよ、もう会った瞬間にえ可愛いみたいな、まあ、あの作れない褒め言葉ほっぺていただきました、いっぱい、静岡県22歳女性愛理さん、最近髪を切って自撮りを発信するたび可愛い大天使と話題沸騰の富田鈴香ちゃん、こんにちはせっかくなので鈴ちゃんショートヘアバージョンのほっと一息恒例表紙風写真をぜひ撮ってほしいです。おお、いやー撮りません嘘です、冗談です、可愛く撮っていただきましょう、せっかくなので。前回ね、桜坂46の守屋麗奈ちゃんが遊びに来てくれた時は、まあ、通行人風で撮らせていただいたので、あの写真も結構面白かったですね、私出て笑っちゃったんですけど、ちょっとね、まあそうですね、ショートヘアバージョン、あ、ショートブブバージョン、間違えました、ショートヘアでもなくボブヘアでもなくショートボブです。ハッシュタグショートボブ数字あどけない、はい、今日はそのハッシュタグをトレンド入りさせてください皆さんはい、ということで、今ね、現在日向坂46のハッピーマジカルツアー2024がスタートしているみたいです。まあ私今日の収録段階ではまだリハーサルも始まっていなく、あんまり内容も知らないんですけど、放送時はもう兵庫県ワールド記念ホールでのライブがもう終わってるみたいで、いやどんな感じになってるかな、でもきっと楽しいでしょうね、はい、きっと楽しいと思います。今回は福岡、名古屋、兵庫、そして最後に東京ドームを回らせていただくんですけれども、まあ今回卒業するメンバーも4人いて、その4人の卒業とかも掲げながら、卒業のそのお見送りというか送り出しも引っ提げながら行くところではあるので、まあ今年のツアーはすごいなんかエモい気持ちになるんだろうなっていうのは思いますし、私は結構ライブをやるときにいつでも最後の気持ちでやるっていうのは自分の中で大事にしてるんですけど、これは絶対に最後だよって思いながら多分今回やると思うので、いや、いろんな感情になるんだろうなって思ってすごく楽しみですし、やっぱ今までの日向坂ひらがなけやきのなんか奇跡っていうんですかね、そういうのをなんか辿りながらやるライブになるんじゃないかなと思って、皆さんにもそういうなんかいろんな感情になっていただけるような、そしてハッピーになって、最終的にはハッピーになってもらえるようなライブになったらいいなと思ってます。はい、名古屋、福岡、東京ドームまだなのでお待ちしてます皆さん。そうですね、まあ最近もう近況いきますか、NHK さんの歌コンさんに出演させていただいて、まあそこで松田聖子さんの天使のウィンクを披露させていただきました。もう嬉しかったです、率直に。この5人のメンバーの中に選んでいただけたことも嬉しかったですし、やっぱり歌ってて昭和歌謡好きだなーって、やっぱ昭和歌謡って言葉数が多分今の曲より少ないと言いますか、結構限られた言葉数で歌われる曲が多いなと思ってて、でもその中でね、なんか伝えられる自分なりのものっていうのが多かったのですっごい楽しかったですし、衣装もね、今回はその天使をイメージした感じ、ピンクを基調のカービーカラーです、はい、カービーカラーの衣装を着て踊れて歌えて、結構私は自分の歌い方っていうよりかは松田聖子さんをリスペクトした自分なりの歌の風味も込めながらっていう歌い方を意識して、そうですね、歌わせていただきました。ほ、いやー、これね、実は歌うパートも結構直前までどこになるか分からなくって、本当本番直前に決まったんですけど、直前本番直近で、私本当はあそこの歌のパートじゃなかったんですよ最初。I love you, I love you, だけど拗ねてみたりってところなんですけど、私絶対そこが歌いたいって思ってたんですけど、本番直近まではそこじゃなくって、でも多分並びとかでもね、多分変わってくると思うんですけど、 並び的にあそこにたまたまなったっていう、引き寄せました。 I love you, I love you, I love you、 引き寄せました。やったー。え、本当にたまたまです。本当に私がそんなここ歌いたいんで変えてくださいなんてそんな言える立場じゃないですからね。いやでも歌いたいところ歌えるってめっちゃ幸せだなって、どこでも嬉しかったんですけど、来ますよ。 I love you, I love you、 だけど拗ねてみたり。 I don't know, I don't know、 気のないふりをするのはなぜ。ここです。いやー、あの、振り付けの方も、多分、歌コンさんの NHK さんのよくやってらっしゃる振り付けの方で、で、この振り付けみんながやったらめちゃくちゃ可愛くなると思ってつけてみたんだって言ってくださって、もう超あざとさ全開に頑張りました。あざといのあんまり得意じゃないんですけど、はい。あざといのやると面白いって言われちゃうタイプなので、でも、結構本当にね、この披露もカバーもすごく皆さんからいい、良かったよって言っていただけたのでね。まあ私の自信にもつながりましたし。いやー、やっぱり昭和歌謡いいな、歌いたいなーってなりましたね。はい。そんな感じですかね。はい。ということで、次のコーナーも待ってるので、行きたいと思います。私の大好きな松田聖子さんの曲をお聴きください。松田聖子さんで、裸足の季節。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション、
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、哲学や格言が大好きな富田鈴香がお送りしております。ということで、新コーナー行きたいと思います。フィロソフィー鈴香の哲学の時間。皆さんこんにちは。哲学、格言大好き、割と考え固めなアイドル、富田鈴香です。誰ですか、この台本を書いたのは。考えが固めだって間違いではないかもしれません。はい、哲学、格言のことあまり詳しくないです。ただなんとなくそれっぽく聞こえる言葉が好きなだけかもしれませんし、ちなみにこの番組スタッフさんも誰もわかりませんが、メールを紹介することで皆さんと一緒に哲学、格言の知識を膨らめられればなと思っております。もう皆さん任せのコーナーなんですけれども、まあ哲学とはギリシャ語でフィロソフィーっていうらしいですね。世界や人生の究極の根本原理を客観的、理性的に追求する学問。とらわれない目で物事を広く深く見るとともに、それを自己自身の問題として究極まで求めようとするもの。難しい。どういうことだろう。あ、格言とは、人生の真実や機微を述べ、万人への戒め、教訓となるような簡潔にした言葉。まあ、格言の方がわかりやすいですよね。多分哲学って自分で考えなければいけないものですけども。まあ、固いことは抜きにしてね、このコーナーではなんとなく格言っぽい、哲学っぽいかなというエピソードと言葉をリスナーさんに送っていただきました。早速紹介していきましょう。皆さんの哲学や格言、あなたの持っている哲学や格言を絞り出して、私に伝えてください。一緒に学んでいきましょう。それでは、フィロソフィー鈴鹿、行きたいと思います。熊本県24歳男性、違う船の人。ニートを追わなければ、ニートは得られず。ニートを追うものは、一頭も得られるっていうやつありますよね。それ、じゃないんだ。本当のことわざは、ニートを追うものは、一頭も得ず、ですが、逆に、二つのものを同時に手に入れようとしない、努力しない限り、二つのものを同時には手に入られない、達成できないと考え思いついた言葉です。え、この方が思いついたの？待て。え、めっちゃありそうと思って今。なるほどって思ったけど、この方、24歳の男性の方の格言ですね。でも、結構来るかも。僕はこの言葉を胸に、外食した時に食べたいものが決まらない時は必ず2つ以上注文をするようにし、その結果お腹がはち切れそうになるのをなんとかこらえながら店を後にするようにしています。でもわかる。私も欲しいものがあったら、まあこれはまあ人それぞれの経済環境だったり人それぞれの考え方によると思いますけど、今欲しいと思ったものは今手にするべきものなんだって思って、もったいないとか無駄だろうなって思うことは思わず今買うようにしてます。はい、確かに 結構好きかも。二と追わなければ二とは得られず。素晴らしい。そうですよね。素晴らしい。違う船の人。かっこいいですね。24歳の男性で。24歳。私と同い年でこんな格言を思いつくなんて。素晴らしいです。フィロソフィー鈴鹿。認定。次。広島県24歳。お!また24歳。同い年来ましたよ。お日様な、おひな様さん。真の自分って何だと思いますか?家族といる時の自分、友達といる時の自分、知らない人と話す時の自分、働いている時の自分、それぞれの自分って全く同じではないよなぁとこの前ふと思いました。無理やり作り出している自分もいて、これって自分なのかと感じる時もあります。数字的に本当の自分ってどなん自分ですかってこじっちゃったかな。どなん自分ですかって本当の自分はないです。本当の自分ってありません。皆さん、自分は自分じゃないんです。自分だと思ってる自分は自分じゃなくって、それは他人が思っている自分も自分ではないです。そう思ったら自分って無限大じゃないですか。無限大の可能性があるんです。だから自分が思ってる自分、それを固く作り上げてしまうことによって自分の可能性を潰してしまうことでもありますし、自分が自分であること、それを固く守り続けることによって、自分が迷走しているなって思ってしまう原因にもなるんです。だから自分はこれっていうものを決めなければ、もっと自分の世界は広がるし、自分なんて言葉捨てましょう、皆さん。自分なんて言葉ありません。はい。結論、自分はないですね。私も、だってめちゃめちゃふざけてる時の自分だし、ふざけてる人を見て、はっちゃけてるね、若いね。私もうそんなんできないわって思ってる自分も自分じゃないですか。自分なんてことはないんです。自分はありません。皆さん、自分という概念を捨てて人生を歩んでいきましょう。そしたら新しい自分が見つかるかもしれません。よし。フィロソフィー鈴鹿認定。次行きましょう。はい。神奈川県19歳。台湾まぜそばさん、ありがとうございます。こんにちは。哲学者の国分光一郎先生によると、人間が最も苦しむのは暇な状態であることらしく、わかる。人間が何かに熱中することで暇から脱することを求めるそうです。富田さんは暇な状態好きですか?好きじゃないです。暇じゃない方が絶対に圧倒的に幸せだと思います。やっぱりアイドルの活動していても、これは結構本気の話になっちゃうんですけど、アイドルでお仕事してる間は暇がない方がいいと思いますし、暇がありすぎることによって、なんだろう、自分の存在価値だったりを問いただしちゃう時間になるんですね。結局悩む時間って暇だから悩むですね。暇な時間があればあるほど悩むし、暇がない、なければないほど今の自分に集中できるので、苦しいです、私も。暇な時間。うわ、まさにそう。でも人間が最も苦しむ時間か。って言われたら、どうなんですかね。で、私が結構苦しい時って、ご飯食べたいのに食べられない時かもしれない。っていうことで、ちょっと認定ならずかもしれないですね。あ、でもそうですよね。哲学者の方が言ってらっしゃるから。どうしよう。哲学者の方がいらっしゃるんですね。っていうか、かっこいい。哲学者なりたい。私も。そっか。ちょっと国分さんの哲学、もう少し私も勉強して、国分先生のならではの哲学を、私もまあ、胸に入れながら、ちょっと視野を広めていきたいと思います。うんうん。考えが固いですね、まだ私も。次行きましょう。栃木県44歳、男性エアヒヨタンさん。弱い6歳の娘から哲学的な質問を受けたので、私なりの答えとともにスージーに共有します。ある日、仕事から帰ると、娘、かっこ呼び名はあーちゃんが、しょんぼりしていた顔で私に聞きました。
パパ、右ってこっちでしょ?なのにさ、後ろ向いたら右はこっちになるの。さっきまでは左だったのに、どっちが右かわかんないよ。
考えたこともない質問でしたが、私なりの考えをぶつけると娘は、
じゃあ、あーちゃんが決めていいんだね。ありがとう。パパすごいね。
と、久しぶりに褒められました。私が出した答えとは、世界が
あーちゃんの中心なのか、あーちゃんが世界の中心なのかで正しい方向は違うんじゃない？ちょっと難しい。よくよく考えるとうまいことを言ったようで、そんなにうまくない気もしますが、とりあえずあーちゃんはわがままな女の子に育つかもしれません。数字右ってどっちですか？あら、何このほっこりエピソード、めっちゃかわいい。あーちゃん、はい、数字右ってどっちですか？右ってどっちか、確かに右ってどっち、考えたこともなかった。でもこの方の答えめちゃめちゃ素敵ですね。エアヒヨタンさん、世界があーちゃんの中心なのか、あーちゃんが世界の中心、世界があーちゃんの中心なのか、あーちゃんが世界の中心、そうです、全然わかんない。全然わかんないけど、でもあーちゃんは、あーちゃんが決めていいんだね、パパすごいねって褒められたってこと、あーちゃんにはわかったってことですよね。だから自分が右だと思った方に行けばいいんですよ、みんな。運転の時はダメだけど、運転の時は右折左折決まってるけど、右左どっちにも行っていい時はもうそっち行っちゃえ。はい、フィルソフィー鈴鹿認定します。いや、ちょっと難しかったな。いや、まだ硬いかもしれないです、やっぱ頭が。次行きましょう。最後ですか？めっちゃ楽しいんですけど。はい、次行きましょう。愛知県24歳男性、ウィンドブレイカーさんからありがとうございます。私の思う格言は、行きたいと思った時から天気との戦いは始まっているです。超雨女の友達がいるのですが、お出かけの日の天気予報が毎回雨だそうです。なのであえて急に思い立った時にお出かけすることで、晴れの日にお出かけすることに成功しているらしいです。わら。またあれですね、皆さんが考えた格言が送られてきましたけど、行きたいと思った時から天気との戦いは始まっている。なるほど、だから行きたいって思っちゃいけないってことですね。そっか、だから雨女とか晴れ女とか分かんないからな、自分が。でも天気あんま気にしたことないかもしれないです、行きたいと思った時。雨でも楽しいし晴れでも楽しいことってあるから、だから別に天気どっちでもいいかも。てか天気そもそもないものだと思ってるんで、私。天気に左右されるってことは、あなたは世界に左右されてるってことですよね。で、天気を自分のものにしようっていう気持ちになってほしいです、皆さん。そもそも晴れだから雨だからって誰が決めたんですか？それは考えが固いです、皆さん。晴れだからいい、雨だからいい、そんなの関係ない。雨だから晴れだからいいとかじゃなくて、だから天気はないものだと思った方がいいです。天気を君が左右するんだ。フィロソフィー鈴鹿の格言、天気はお前自身が決める。はい、かな、出ちゃったね今日の格言。みんな頭柔らかくして。いやー、よかったですね。ちょっと今日のじゃあフィロソフィーズ鈴鹿決めます。そうですね、まあ今日はいろんなフィロソフィーをもらったんですけど、フィロソフィーをね、まあ私が一番ちょっとこれいいなって思ったものを紹介させていただきたいと思います。二兎を追わなければ二兎は得られず。やっぱこれだね。やっぱこれだねだね。うん、なんかすごく今日一番納得した格言でした。あの違う船の人さんから、24歳、同い年なのにこんな格言思いつく、結構誰でもわかりやすい格言じゃないですか。素敵だと思います。あなた自身、あなたなりの格言をこれからも一緒に見つけていきましょうね。はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローンソーさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ではここでメールを1枚ご紹介いたします。東京都51歳男性、アリンコ最強さん、スージーこんにちは。スージーのことだから、そろそろ新しいモノマネレパートリーが増えてることと思います。思い切って新作発表どうでしょう、ガツンとやっちゃってください。ちょっと待って、本当にないよ。どうしようどうしよう。アニメキャラとかからいきますか。これやったことあるかわかんないので、でもドラえもんのスネをやります。
ママ
ー。新作にしてはちょっと弱かったですよね。 こういう振りもあるってちょっと侮っていた自分がいますね。こういう無茶ぶりメールが来るって考えておくべきだったな。はい。さあ、ここからはローソンさんの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ。今週はこちらを紹介したいと思います。モノクロスイーツ発売中！流行りのモノクロメニューがローソンに登場です。スイーツでは国産カカオ 62% のクーベルチュールチョコレートを使用した濃厚な味わいの黒いテリーヌ。チョコ風味の黒いフィナンシェ生地で真っ白なホイップクリームをサンドした黒いフィナンシェケーキ、かっこバニラクリーム。パンにはホワイトチョコが楽しめる白いホワイトチョコブールや滑らかな生チョコクリームと後味すっきりのホイップを挟んだ白黒生チョコ&ホイップロールが発売です。さらに黒いチョコミントアイスも発売中です。やったー！スイーツの回だー！嬉しい！早速試食できるみたいなのでいただきたいと思います。今日私が試食させていただくのは黒いフィナンシェケーキ、かっこバニラクリームです。これあれですって、黒いのはチョコ、ブラックココアパウダーと竹炭パウダーらしいですよ、皆さん。クリームの中の黒い粒はバニラシードです。うわー、美味しそう。見た目はね、ホイップがお花みたいになってて、なんか韓国スイーツで流行ってそうな見た目してますよね。うわー、いい匂い！うわ、いただきまーす。これは、デリシャモノクロー！あー、美味しい。確かに、チョコっていうよりかは、ココアの風味が強くって、ふわふわなんですけど、しっかり食感もあって、わあ、これもう、お昼にこれ1個とかでも、満足感超あるかもしれないです。うわあ、美味しい。このモノクロスイーツの中では、黒と白どっちも入ってるスイーツ。見た目も食感も味も楽しめるスイーツです。美味しい、デリシャスージー。デリシャスージーは、あれ、言おうと思って言うものじゃないんで。出ちゃう、心から出ちゃうもんなんで。ということで皆さん、モノクロスイーツ、楽しんでみてください。美味しかった。ということで、気になった方はローソンホームページでチェックお願いします。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、日向坂46富田鈴香がお送りしてきました。そろそろお別れの時間です。いや、今日は新しいコーナーも始まって、でちょっとまた新境地鈴鹿に行くんじゃないですかね。来週は大好評の妄想カバーアルバムのコーナーです。イエーイ、これもちょっと楽しみ。はい、番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして毎週メールを送ってくださったリスナーさんの中から抽選で2名に番組オリジナルステッカーを3枚1セットでプレゼントいたします。ぜひメール送ってくださいね。このステッカーをミーグリとか対面のイベント、ミート&グリートとかでもらったよーって報告してくださること多くて、最近本当にラジオがめちゃ好きです、ラジオ聞いてますって言ってくださる方すっごい多くって、ラジオネームでミート&グリート来てくださる方がいて、あの人じゃんってなってること多いです。嬉しいですね。はい、番組公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後、オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は、日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は、街のホットステーション。
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の富田鈴香です。収録終了いたしました。ここからアフタートークとなっております。それでは早速。普通オタを読みますね。千葉県27歳男性ドンピシャフミエモンさん、ありがとうございます。富田さん、こんにちは。前回は桜坂46の森谷玲奈さんを迎えての放送でしたが、自称人見知りの富田さんが頑張って距離を縮めようとしている感じが伝わってきました。自称人見知り、スイスに行こうと話していましたが、あの後しっかり約束はしましたか？いや、あの放送での約束でしたね。スイス行きたいな。 でも本当に人見知りですよ私。ああでも良くないか、人見知りって自分で言うのはね。なんかもう一個壁を置いてる気がしますよね、人見知りって自分で言うことによって。いや頑張って距離縮めようとしてましたよね私。縮まってたのかな、どうだろう。でもこういうのがきっかけになりますからね、嬉しいですよね他のグループの方と。うん、普通に旅行行きたいですね今私。めっちゃ今年はもう行けなさそうだな。あでもほらもうツアー始まると遠征だらけになるので、しかも私ラリージャパンも今年行くんですよ愛知に。 WRC の日本戦でスーパーフォーミュラの最終戦もあるので、今月本当に何回遠征するんだろう。いっぱい行くので旅行気分味わっちゃってますねそこで。いやでもこの間リクルおじさんのチーズケーキ買えなかったんだよな、大阪行った時も。私を絶対に買えると思って、お仕事で大阪だったんですけど、買えると思って一日頑張ったらリクルおじさん買えなかったの、ちょっとショックだったな。もうリクルおじさん、え、もう3連休の中日ですっごい混んでたらしいです。そうだから好きだったので、まあお取り寄せでもしようかな。あ、私最近お取り寄せグルメ知りたいなと思って、ふるさと納税とか好きなんですけど、お取り寄せグルメ知りたいな。冷凍で美味しいお取り寄せグルメ、なんか私昔餃子とかハンバーグとかは結構お取り寄せするんですけど、スイーツ系で美味しいのってあんまりまだ見つけたことなくって、冷凍のスイーツで美味しいのなんか知りたいな。ふるさと納税はシャインマスカットとか餃子とか、あと馬刺し、馬刺し美味しいですよ馬刺し。いや熊本行って初めて馬刺し食べたんですけど、そっからハマっちゃってふるさと納税めっちゃ馬刺し頼んでます。馬刺し美味しいですよ。でもやっぱり冷凍ってね、一歩ね解凍しなきゃいけないっていうハードルがあるので、なかなか頻繁にはできないんですけど、餃子はだからいいですね、その、うん、焼いて食べてます。おすすめの ふるさと納税じゃないや、おすすめのお取り寄せグルメあったら皆さん教えてください。はい、ということで今回はこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。オーディ。